QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今から約30年前、ポプラ社ご存知ですかね。ポプラ社出版社ですね、あの広島にあの本部がありますコンビニのポプラとかとは関係ございません。ポプラ社は敏腕編集者として知られました酒井さんという方がね、社長でしたね、に就任、大きな転換期を迎えました。でこの酒井社長は、編集者時代ずっこけ3人組や、解決ゾロリなどを、まあ、育てて、社長就任後は、ポプラ社小説大賞を創設で、2010年には俳優水島ヒロさんの、これは影楼というやつをこう受賞させまして、そして話題性と収益を高めるなど、改革と拡大路線を強力に、推し進めました。一方でこの酒井社長が、主導して行った不透明な金融投資で数億円規模の損失を発生させたり、反社とされる人たちとの関係が噂されるなど、そういうあの反社と噂される人を、まあ、役員として迎えるなど、会社の私物化が浮上しました。でこういった強引なワンマン経営のマイナス面が問題視されまして、2013年11月取締役会で社長解任のクーデターが勃発で、この酒井氏は社長職を追われました。そして解任から約5ヶ月後、酒井氏は軽井沢の別荘で遺体となって発見されました。警察発表では心臓発作による病死とされましたが、当時の状況から自殺の噂も流れています。現在ポプラ社は酒井氏時代の負債整理に加え、紙媒体の減少という出版業界全体の構造的な課題に直面し、赤字が続いていますが、強力な児童書コンテンツを武器に、経営の立て直しを図っています、ということでいただきました。ポプラ社、まあ、木田さんもポプラ社のご本を 何冊もお読みになったということで、いかがでしょうか。
やっぱコンビニしか思い出さないですね。
それコンビニのポプラですよね。でしゅね、
はい、だから分かんないです。
ずっこけ3人組とか読んだことない？
ないです。
解決ゾロリも
ないです。
ちなみにね、ずっこけ3人組はね、もともと最初はね、タイトルがね違ってましてね、ずっこけ三銃士だったんですよ。でこのずっこけ三銃士をそれじゃあちょっと古臭いっつって、ずっこけ三人組に軽くしましょうっつって勝手に変えちゃったのがこの酒井社長です。でこの人ちょっと特殊な人物でね、あのまあ、ポプラ社に入社して最初倉庫版させられるんですよ。その本をあの保管している倉庫の係をさせられて、まあ、言ってみれば、まあ、もう完食だよね。暇な仕事っていうのは。それでもう、ムカムカ来てたわけですよ。で、この人は、まあ、最初から自信家で、私は必ず社長になるからって言って回ってた人で、で、本当に社長になってるから有言実行っていうのは、その部分はすごいんですけど、んで、その、まあ、言ってみれば、一人労働組合みたいなものを立ち上げたりとか、最初からもう目立つ存在で、で、それがその、ただ目立つだけじゃなくて、その解決ゾロリとか、ずっこけ三人組みたいなヒット作を結果的に生み出していくっていうことで、その実績を上げてしまったんで、まあ、なんだかんだで社長に、まあ、祭り上げられるっていうことになったわけですね。で、いろんなトラブルも起こしてるんですよ。その、原作者に対して存在な、あの、まあ、物言いをして、原作者が頭に来て、もうここの、もうポプラ社から一切引き上げるって言って、それ引き上げられちゃかなわんから、土下座して謝るみたいなこともあったようですし、いろんなことがあったんですけど、まあ、非常に豪放雷楽というか、まあ、様々な、まあ、良くも悪くも、その、昔の昭和な経営者っていうか、豪腕っていう、そういう人だったようですけど、もちろんその、 この人を慕ってる人っていうか、そのまあ、あのついていってる人もたくさんいたので、あのそれなりにそのまあ評価というのは、まあ、評価分かれるんだな。だからこれはその経営とかいろんな部分で言うとこの人はめちゃくちゃだっていうのと、それとやっぱりその人をこういろいろ焚きつけたりいろいろうまくそのコントロールしてたっていう部分で言うとなかなかやり手だねっていう、そういうふうに評価する人といろいろあるようで、でまあいずれにせよ最後はまあ非業の死と言っていいと思いますけども、そのまあ孤独死なのかな、その、心臓発作を起こして軽井沢の別荘で亡くなっているという、その亡骸が発見されるということだったということですね。で、まあ、ポプラ社というと私の場合は例えばあのアルセーヌ・ルパンが出てくるその、ルパンシリーズだとか、あるいはあの、少年探偵団シリーズ、その名探偵明智小五郎と小林少年が出てきて、でいろいろとその、解決じゃないや怪人二重面相と戦うというシリーズが、まあ、大体あのどこの小学校の図書館にも必ずありましてね。で、まあ、それを読みましたね。でなのでまあまあそういった意味で言うと割と最初に親しくなるというか、その何でしょうね、親しみを感じる出版社だから、子供の頃に出版社で私の場合はまず小学館がありますね。小学館が学年別学習雑誌出してましたから、小学館で、それと学研は科学と学習がありました。で、ポプラ社は先ほど言ったこの、その怪人二重面相だとか、アルセーヌ・ルパンだとかっていう、そういうミステリーで、あとは何だ、集英社はジャンプだよね、で講談社がマガジンでとかで、まあそういう話ですよね。秋田書店がチャンピオンで、少年画報社がキングでとかっていう、そういうような、まあで、あとなんだ、私の場合は青文堂新興社があって、子供の科学ラジオの初歩のラジオで、そして無線と実験、とかで、電波新聞社の、ラジオの制作、とか、ですよね。で中学ぐらいになったら今度また小学館が FM レコパルだとか、そういうのこう、まあ、だんだんこういろんなものがこう移り変わりながら、その親しい出版社が変わってきたなという。今どこなんですかね、木原さんが出版社って言うと思い浮かぶのはどこ？
集英社。
集英社。それは何ですか？集英社イコール何？
ときめきトゥナイト。アニメです、
ね。いやいや、ときめきトゥナイトって何に載ってますか？週刊だか月刊だか知らないけど。
リボン。
リボン。なるほど。あなたじゃあ、集英社イコールリボンなわけね。
まあそうですね。
ああ、ジャンプじゃないのね。
ジャンプは小学館でしたっけ？
いや、ジャンプは集英社ですよ。サンデーが小学館。
あとはもうそうね、小学館。
ああ、ほら、ジャンプといえばもう、キラギコさんだったらやっぱり熱中して読んでたのは、おさぐ、ね、鳥居和義先生のトイレット博士とか。
じゃないです。
あ、そうっすか。トイレット博士面白かったですよ。あとジャンプってなんでなんか小汚いものが昔多かったんだろうなと。で、集英社以外になんかないですか？
一緒か、小学館。
はい。
ああ、もう大
変だね。だいたいあなた最近読んだ本って何ね？
いや、本は読んでないですよ。
本
は読んでないです。
一番最近に読んだ本って何年前ね？
わかんないです、読んでないですもん。
そう、雑誌とかも読まん？
雑誌も読まないです。
どっかだったら美容室とか行った時になんかこう待ってる最中になんか週刊誌とか読むとたい？
読むですけど、わからんですもん。ああ、それがどこの出版社か。
いや、でもこれなんか例えばその美容室だったら大体女性向けのなんか そういうファッション誌だったりなんかそういうのでしょう大体。
うん、ファッション誌だすですけど、ま、そのファッション誌の名前が知らんですもん。
あんまりあの美容室で熊本経済とか置いとらないですね。
うんですね、もう置いてない、ね、
散髪屋とか銀行に行くと熊本経済がよく置いてありますけどね。で
分厚いやつでしょ。
あ、今最近手に取ってね、わかんないけど
高いですわね。
もうだってほらタンクマがないじゃん、もうタンクマが、ね、月刊タウン情報熊本が
ですね。
だってあのさっきガメラの話したけど、ガメラの位置をさ、この間そのね 4K 版で見たけど、最後のあのスタッフロールのところに就航者って出てくるんだよね。で就航者ってこれあのあれさ、福岡であの月刊タウンマガジンだっけな、あの福岡っていうその情報誌を作ってたところなんだけど、あれももうねえもんな。だからもう時代って変わったなとか思いながらね、もうなんか出版社の移り変わりとかそういうのをこう思い出しますよ。今なんか本を
取
り
新潮社、
はい、
新潮社、知らん
新潮社、
はい、
新潮社の何の本でそれ、
あ、わかんないです、今そこにあったやつだけど、
今なんかだからタイトル言えばいいよ、何ちゅう本、
あと換気出版、
換気出版ってなん何の本ねって聞いとん。
労働法、
手に取るように労働法が分かる本、うん、それが何で換気出版が出しとる本なんですか。
はい、
ああ
換気出版、
ああ、いや、やっとなんか初めてあのこの熊本のスタジオと映像で結ばれてるのが役に立ったね。あなたが手に取ったやつがこっち側で見えるってのはここも違うかっていう、
あと、
はい、
あと日本実業出版社
の何ね、
便利計算術。便利計算
術、それためになりましたか。
まあまあまあ
便利計算術は、
はい、なりましたね、
うん、もうちょっとこうなんかしっとりとした本はないんですか、なんかあんたのところには。それ実用本ばっかじゃん、まあ、
ですね。
なんかちっとはこう、え？
あ、昔買ったやつが出てきました。
出てきた、はい、出てきた。見せてごらん、ほら、見せてごらん。
ラマン、
愛人。ええ、映画化されましたね。
これどこだろう。
ええ、
何社だろう。
それはあれだろう、映画の何、あのノベライズ本
かな。
はい、ええ。
これはなんて読むんですかね。
なんて読む。
川で文庫。
川出文庫ね、川出書房、はい、
はい、これ、
ラマン愛人、
だいぶ前ですよ、
ソジャントバ読むとばいいな。
だいぶ前ですよ、これもう何十年前ですか。
あ、そうですか。なんかこう、はい、フランス書院とか読まないですか、なんか。
読んでないですよ。
あ、そうですか、はい、まあね、まあ、あの本に関してはね、うちではあの翔ちゃんが強いですからね、
でしょうね、
大量に読んでますからね。で、まあ私は最近はちょっと本はあまり読まなくなりましたね。昔はまあ、あの、めちゃくちゃ読んでましたけど、まあ、今はどちらかというと映画ばかり見てますからね。で、
うん、映画がいいですよ。
まあ、今年はもう320本ぐらい見ましたから、1日に1本は大体見てますからね。
私今年、あの、後半は、多かったですね。
最近一番最近に見たのは何ですか。
爆弾。
ああ、映画館で。
はい。
その前は。
その前、平場の月。
ああ、それも映画館で。
はい。でその前が。
堺雅人主演。
そうです。その前が国宝。
割と見てるじゃない。話題作を。
だからこれも面白そうじゃないですか。わかんないですけど。
ちゃんと、これもって言わずに、ちゃんとあの、言いなさい、言葉で。
あの、幕末伝。
幕末伝。幕末伝ってなんだっけ？
あの、佐藤二郎とかが出る、あの、あ、室剛とかが出る。
あ、今度のね、あの、はい、あの、坂本龍馬を室剛がやるやつね。佐藤二郎が、あの、西郷隆盛をやるやつ。あれ？
あと、この、これも面白そうですね。兄を持ち運べるサイズっていう。
あ、それあなた何を見てんのかと思ったら、映画のチラシね、それ。
そうです、そうです。
あなた、ただでもらってくれるのばっかりじゃん、それ。
そうです。
まあ、俺ももらってきますけどもね。
だから最近は、邦画ばっかりですね。邦画が面白いですね、やっぱ。
いや、僕はもう、あの、 ここのところずっと邦画ですね。なんか、うん、いや、もちろんその、海外のやつだって面白いのたくさんあるわけですけど、特にハリウッド系のやつってなんかもう、なんか VFX でなんかこう、コケ落としのばっかり出てきてるんで、なんか、うん、あの、SF なのか何なのか分かんないのばっかりなんで、ちょっとなぁと思ってて、そうじゃなくてもうちょっとこう、しっとりとした人間模様だとか、そういうあの、感情の機微だとかを表すような作品、まあもちろん、海外でもあるにはあるんですけど、まあ、あの、邦画の方が増えたような気がするんだよな。
これもなんかね、
なんとかの敵討ちね。
そうです、仇討ち。
という。
こび貴重の
仇討ち。
はい。いいですね。
まあそこら辺もあの世が世なら私関わってた作品なんですけど、まあ、まあまた関わるかもしれません。今工作中です、ということでまあね、皆さんにとってポプラ社ね、ポプラ社でそういうことが起きてたってことはなかなかご存じない方も多かったかもしれません。はい、ということで、ご紹介をいたしました。一旦 CM に行きまして最後の枠に行きたいと思います。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。